Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲストは京都大学心の未来研究センター教授の鎌田東司さんです。鎌田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まず鎌田さんのご紹介をさせていただきます。鎌田東司さんは1951年生まれ、宗教哲学者で、神道ソングライター、そして京都大学心の未来研究センターの教授を務められています。国学院大学、大学院文学研究科博士課程神道学専攻を修了されて、そして岡山大学の大学院で医師学、医療の医と死、歯ですね、の総合研究科の博士課程を、社会環境生命学専攻単位取得大学ということで、様々な分野で今まで研究されてきたんですが、京都造形が、芸術大学の芸術学部の教授を経て、2008年より、現職である京都大学心の未来研究センターの教授を務められています。そして NPO 法人東京自由大学の理事長として、様々な社会活動にも取り組んでいらっしゃいます。ということでですね、たくさんいろんな肩書きの方もご紹介させていただいたんですが、まず鎌田さんのその宗教哲学者という、肩書きや、はい、京都大学で今教鞭を取られた研究されている内容について少し自己紹介していただけたと思います。
はい、僕は宗教に関心があるのは、はい、人間っていうのは、はい、この世の原理だけじゃなくて、はい、この世以外の、異界高い、
はい、
そういう世界に関心と想像力とコネクションを持つわけですよね。
はい、
だからこのドアの向こうに何があるのかとか、うんうん、この山の向こうに何があるのかとか、この海の彼方に何があるのか、
はい、
宇宙の彼方には何があるのか、うん、そういうふうなものの想像力を広げながらクリエイティビティを発揮してきた。
はいはい、
でその辺のところを僕は一言で言えば超越、
はい、
トランス的なるものですね、はい、トランセンデンタールとか、はい、トランスフォーメーションとか、さまざまなトランス的な文化っていうものに関心があって、
はい、
で宗教哲学に行き着いたんですね。
なるほどなるほど。
でその一番のきっかけは、はい、言葉、
言葉ですか。
超越的な言葉、
はい、
これは日本では言霊信仰っていうのがあるんですが、
はいはいはいはい、言霊信仰でよく、
僕は博士論文を書いたのは、はい、言霊信仰についてなんですね。言霊論なんです、
はい、
つまり我々が考える言葉っていうのは、はい、我々自身が内部的に生み出すのか、
はい、
神がかりとかね、
うん、
ご神託とか、はい、ご託船みたいに、うん、ある種超越的なとこが降って湧いてくる、あ、
降りてくるみたいな感じなんですかね。
降りてくるとか、
はい、
なんか飛び込んでくるとか、
はい、
こういうようなその到来してくる感覚の言葉っていうものにまずは一番大きい関心があって、
はい、
それが神話研究とか、その民間伝承ね、さまざまなその物語というものが、
はい、
ある種超越的な物語、神様の物語とか不思議な物語がどういうふうに生成されていくのか、でどういう構造を持っているのか、そういうことに非常に関心を持ったわけです。
はいはい。そういった、その超えていく超越的な物語っていうのは、先生がその研究されているいろんなこう文献であったりとか、実際そういう場所が残っている場所に行かれたりとかっていうふう
に、ね、まずその言霊、言語の問題が一つあって、
はいはい、
もう一つはですね、人間論として王道論という、キーワードになっていたんですが、はい、子供と老人の世界っていうのは、
王道論の王は大きなっていう字ですかね。で、道は、 わらべ
つまりあの
ことですよ、ね、
超越ということを考えるとね、
はい、
誕生してくるってことはこちらの方へ越境してくるわけですよね、
はい、
だからない世界から
あそうです、ね、
こちらの方へこう入り込んでくる、これ一つの超越だと思うんですね、はい、僕は誕生っていうのは、
はい、
死ぬということも、はい、この世から消え去っていく、うん、でその先でトランスしていくわけですが、はい、何もないという考えは宗教ではないんですね、はい、何かあると、
はい、
だからその輪廻転生するとか生まれ変わるとか、うん、あの世に行って霊界に行くとかそういう考えが、
はい、
まあ、宗教的なもののこうイマジネーションの世界の中にはあるので、はい、あるいは伝統の中にあるので、
はい、
そういうその人間論として、
はい、
この子供と老人の問題、
はい、
つまり性のエッジにあるね、
うん、橋と橋にあるという、
は
い、
橋の橋にあるものがより人間として超越的な存在であるというので、
はい、うん、
まあ、王道論というあの子供と老人の問題を扱ったのが、
はい、
まあ、2つのテーマですね、宗教哲学で、
はいはいはい、
で3つ目はですね、そういうその超越というものが行われやすい場所がある、
場所があるんですね。
聖地ですね。
聖地と言われるところですか。
聖地、霊場みたいな、そこで様々な、こう、儀式を取り行ったり、
はい、
結構それ洞窟が多いんですけど、
はいはい、
洞窟っていうのはトランスしやすいんですよ。
はい、
倍音しやすい、
はいはい。音がどんどん
どんどん響
いて、エコーがかかって、
はい。だから自分自身がですね、なんかふわっとこう、なって、変性式状態にこう入りやすい。
暗闇ですしね、
そうそう。
しかも、はい、
非常に大きい要素ですね、はい、その時にビジョンが見える、その音環境が変わる、はい、
うん、
そういう中でその心身の変容が起こる、
あ、
まあ、こういう過程でその聖地なるもの、はい、霊場なるものは一体何なのか、世界中にそれはこうあるわけですからね、
はい、
まあ、そういう研究に進み、
はい、
で日本国内の研究では、その伝統的な神という考え方と、はい、新しく到来した仏、まあ、仏教、
はい、
つまり神道と仏教というものを一つのこう二つの柱にしながら、
はい、
日本の文化をこう捉え返していく、神仏集合の問題とか、
なるほど、
神と仏が出会う国の文化の在り方、はい、構造の在り方、はい、まあ、そういうことを研究してきました。
なるほどなるほど。先生ご自身もその神職の資格を取られているというふうにお聞きしたんですけども、はい、それいつぐらいにそのまま研究されている中でご自身もそういうふうにまあ、神社であったりとかいろいろそういう宗教行事の実践者としても関われるということになったんでしょうか。
そうですね、
はい、
僕はですね、まあ、水の神の問題にずっと関わっていて、水ですね、
水
問題、
はいはい、
で私にとってこう 水の神っていうのは一番あの根源的にこう重要なんですが、
はい、
その時に、こう日本でも一番古い水の神様の神社の一つ、乳川上神社下社っていうのが、
はい、
奈良県吉野郡、
はい、
まあ、吉野にありますね。吉野ですか。
吉野
の山の中にあります、
はい、
そこの宮司さんが亡くなったりして祭礼が途絶えてるかもしれないという時に何かお手伝いできないのかということがあって、うん、
はい、
その神職になるための資格を取るための、
はい、
勉強をして、
なるほど、
でちゃんとその資格を取ってその祭礼に手伝うというふうな形で参加したのが、
はい、
まあ、きっかけなんです、
はいはい、
で僕自身はあの神仏集合あるいは神道仏教ばかりでなく、
はい、
他のその諸宗教の良いところも含めて、
うん、
こう取り込んでいくようなそういう集合思想の方に僕自身は、関心と可能性を見ているので、
はははは、
だからあの自分では神仏諸宗教の諸宗、さまざまなね、神仏諸宗フリーランス神主って言って
ます、ね、なるほど、つまりまあその神道としてのオンリーではなくって、
では
まあ、神仏集合であり神仏だけでもなく、
はいはい、
八百万、もともとのその八百万の神というね、
そう
考え方日本にはあると思いますけども、
その
中で新しく仏教っていうものもあり、
それ以外も、ね、しかも
それ以外にもありっていうような幅広さの中で考えていらっしゃるという、
だからまあアニミズム的といえばアニミズム的だし、
はい、
八百万的なんですね、
はい、
あらゆるものの持っているこう多様な力っていうようなもの、はい、あるいは多様な存在の中にある働きっていうものをそのままちゃんとこう受け止めて、
なるほど、
まさに生態系宗教みたいなものが僕の中では一番ピッとするわけですよ、
はい、
つまりこの世界は多様な生態系的に言えばですね、うん、多様なものがこう組み合わさってこう持ちつ持たれつ状態でこう生き死にしているわけじゃないですか、
はい、
そういうものが現実の姿なので、
はい、
そういう現実の姿と宗教のありようというふうなものが、うん、やっぱり同期していくだろうという、はい、共振していくだろうという考えなんですよね、
は
い、
なるほど。その中で、まあ、その鎌田さんご自身もまさにその、まあ、そう共振する中でも表現活動といいますか、はい、これはまあおそらく音楽ということなんだと思うんですけども、はい、まあ、実は先生の映像など YouTube などを見させていただいて、
運動指導学、運動指導長になってください。
あの、はいはい、非常に刺激的な映像を見させて、ライブもぜひ行きたいなと思って、音楽もね、結構されてるってことなんですけども、はい、そういった活動も、まあ今、新党ソングライターという、こう、新しい肩書きが提案されてるんです、はいはいはい、結構ライブ活動などもよくされてるんですか？
お呼びがかからないものですから、めったにそういうことはないんですが、1年に、まあ、何回かはありますね。
はいはい、
で、
はい、
僕がね、こう、歌う必然というのは、
はい、
まず小さいとこから徳島育ちでね、
はい、
踊るアホに見るアホ、はい、同じアホなら踊らな孫孫という林があると、はい、まあ、阿波踊りのね、はい、林言葉があるんですよ。
はいはい、
それをずっと聞いて育ってきてるっていうのは一つのね、自分の中の血に なっているわけですよね。
あ、なるほど。
見るアホというのは、うん、アホの中でも、うん、やっぱりこうね、弱いというか傍観者であることは、うん、なんか損、本当に損なんだ、
はい、
で同じアホならね、うん、踊るアホもアホなんだけど、うん、見るアホもアホなんだけども、同じアホであるならば、うん、踊ろうよっていうね、これがやっぱり
中に入ってしまえと、
そう、うん、はい、だからその辺の名前も鎌田杜氏という名前で、当事者感覚っていうか、はいはい、もうその中にも没入するというね。
そうきましたか。
当事者感覚。なので、ね、はい、それは一つなんですが、はいはい、で、直接的に歌うきっかけになったのは、はい、オウム真理教事件が起こって、はい、私は非常にね、こう、打撃を受けて。
95年ですね、はい、1995
年。で、淡路大震災、はい、
ね、同じくですね。
はい、同じ年に、はい、こう、阪神淡路大震災があって、非常に両方ともに打撃を受けて、はい、そっか、何をしなきゃいけないのかという、ここで何をしなきゃいけないかという思いにかかられていたときに、はい、1990年に僕は PTA 会長をしていたときに、
はい、
榊原制度事件が起こった。
あ、
で、僕は中学3年生の息子がいて、
はい、
同じ学年の、はい、で、同じ親の世代でもあった。はい、で、そのことがあって、この子どもたちに何かこう向き合わなきゃいけないといったときに、はい、私の中から飛び出してきた踊るアホがですね、
はい、
新党ソングライターという姿だったんですよ。
なるほど、なるほど。
だからこれは、でも、説教しても ね、聞かないんですよ。はい、だから、ふんどし一丁になって、はい、ね、裸でね、うん、歌い始めたら、はい、ちょっとやっぱり違うものが生まれるかもしれないという、まさに踊るアホのね、
はい、
典型だと思うんですがね、それが新党ソングライターの始まりですね。
なるほど。ありがとうございます。まあ、そういうことで、今、鎌田さんのいろんな、まあ、立場での自己紹介もしていただいたんですけども、まあ、この番組、そのアールブルットっていう、まあ、はい、もの一つテーマに取り上げてるんですが、実はその、今年の2月ですね、私もその鎌田さんの講演を聞かせていただいて非常に刺激を受けたんですが、アルブルットについての講演はオーツプリンスホテルで、はい、まあ、展覧会とともに田口ランディさんと対談という形されたと思うんですけども、そもそもこのアルブルットの存在を知られたきっかけというのはどういったところだったんですか？
まさに田口ランディさんから聞いたんですよ。
ランディさんから、なるほど。この番組にも出ていただきました。
2008年に、はい、京都大学に移ったんですね、
はいはい、
京都造形芸術大学芸術学部からね、
はい、
その前後ですね、その田口さんと京都で会って、
はい、
鎌田さんのね、滋賀でこういうような、まあ、あるいはその頃アール・ブリットっていう名前も聞いていたと思うんですが、
はい、
僕の中ではその障害者の方々が、
はい、
その、うん、独自にその自分のね素晴らしいっていうかこう迫力のある、うん、その絵画表現やいろんなそのこう表現、はい、をこう活動をしていて、うん、それをこう何とか形にして支援して、うん、こう皆さんにこう伝えるような、手伝いをね、
うん、
自分はしていきたいのよと、
はい、
でしていくのよと、
はい、
でスイスですかフランスですか、まあ、どっかそれをね、うん、持っていくとかっていうふうなこともあって、うん、ちょうどその頃に田口さんからその話を聞いて関心を持った、
はい、
そして北海道のベテルの家の、
はい、
その活動のことも関心を持っていたので、はいはいはい、我々が僕が関心があるのは超越ということなので、はい、いわゆる五感の中のこうあるものを失ったとしてもある部分が、ちょっとこう欠けたと仮にしてもですね、うん、
はいはい、
自分の中のそのこう、うん、心身のさまざまな能力っていうのは、
はい、
それは違う形でこう生きていく力を生み出すだろうと、うん、それはまあ、はい、生きることのこう力であったり、うん、クリエイティビティっていうものだろうと思うんですね、うん、 で、そういう人間の感覚が様々な形に発現していく、その辺のあり方を、はい、その、こう、示している人間の可能性っていうのは、はいはい、そういうふうに感じたので、
なるほど。
関心を持ったんです
が。はいはいはい。今、ちょうどそのアルブルトとともに、ベテルの家の話も出ましたが、ベテルの家は一方で、その、まあ、精神病、まあ、患者の方々、自分自身で当事者研究っていうふうな形で、新たに、まあ、自身の幻聴であったりとか、幻視であったりとか、はい、そういうような状況っていうものを、まあ、客観視しながらも、その状況から何かを乗り越えていく、人間とは何かっていうふうなことも含めて、で、一方でそのアルブルトっていうのは、まあ、アートっていう、まあ、いわゆるその美術作品であったりとかっていう形で展覧会であったりとか造形活動、うん、アトリエ活動など、まあ、なんですけど今そのお話を伺っててやっぱりその2つに共通するところっていうのがまあそのなんて言うんですかね、違う形でその生きていくっていう、まあ力を見出していくっていうようなところなんですよね。
ある種の超越性なんですよ。
そこも先生のそのテーマの。
枠組みを超えていく力
です
ね。
超えていくってことなんですよね。
だからその枠組みは身体の枠組み、はい、人間の感覚器官の枠組み、社会の、はい、あるいはコミュニティのいろんな枠組みを我々は持ってるじゃないですか。
はいはい、
で、その常識的に考えればね、その枠組みの中で最適解で生きていくのが最も優れた能力よみたいなね。
まあ一番効率がよく、一番まあ低よく生きていけそうな気がしますよね。
そういう押し付けっていうか、はい、そういうのでランキングされてるんですよ、一定程度。
結構その近代化的な発想かもしれないですね、それは。
すごいバカバカしいと僕なんかも、はい、僕そういう社会的定性とか嫌いなもんだから、型破りっていうのか、人間っていうのは、まあ、先ほど言ったようにね、多様性こそがですね、はい、まあ僕はその生命だと思うので、はい、それはもう何でも全てそうなんですよ、
はい。
そうするときにその枠組みっていうのは確かにあるんだけど、はい、構造もちろんストラクチャーあるんだけど、うん、そういうその構造を食い破っていく力がなければ、はい、進化も突然変異もですね、
はい、
動かないわけですよね、うん。動かないわけです。世界に動きをもたらすっていうのは、やっぱりどっか変調をきたすもの、
はい、
その変調をきたすものの一つが、障害であろうが何であろうが、はい、人間の次なるね、はい、可能性というふうなもの、まあ、開き、閉じる、開き、閉じる、そういうふうなものを生み出す、はい、こう動力の一つだと僕は思っているわけです。
なるほど。
で、それをきっかけにして、はい、次なるこう創造世界に、はい、突入できるんじゃないかというのはずっとありますね。
なるほど。アルブルトの作品を実際、まあ、展覧会などで見られたときに、はい、鎌田さんご自身自分のそういう創作意欲だったりとか何かしらそういう影響というか感覚っていうのはこう研ぎ澄まされるものがあったんでしょうか。
大変共感するものがいろいろありましたね、
うん、はいはいはい。
で、その、まあ、一言で言いますとね、
はい、
まあ、田口ランディさんとの対談のタイトルにもしてもらったんですけど、
はいはい、
ワンパターンこそが世界を救うみたいなことをね、
確かそういうタイトルでしたね、
タイトルにしてもらったんですよ、はいはい、それ相手をお願いしたんですよ、
はい、
で私はアール・ブルットの方々 の、 あの、はい、こう作品を作った方々のものをこう見ながら、はい、一つのディテールをですね、
はい、
こう繰り返し繰り返しその同じようで、
うん、
またちょっと微細に、はい、こう構造が変わっていくような、
はいはい、
その反復のテーマっていうのがあるのが非常に多いと、はい、いうことで感じたんですよ、
はい、
で僕は反復論という論文を、はい、王道論の中の冒頭にこう置いたことがありましてね、
はいはい、
その反復論 の、はい、まあ、あの対談でも言いましたけど、はい、子供の頃にスキップが好きな人間が、はい、なんで大人になるとスキップをしなくなるのか。
なるほど。確かに大人になったらスキップしてないですよね。
みんな恥ずかしがって、でも僕なんかたまにスキップするし、はい、こう、妻と一緒に。
独特のリズムですもんね。
で、シンコペーション、あっ、はい、あっとこうね、はいはい、こう、そのキックする時のこうシンコペーションが大変魅力的なんですよね。
はい、
で単なるこうジョギングじゃないんですよ。
はいはいはい、そうですよね。
こうケンケンとこうね、はい、突っ張る時の、うん、まあシンコペーションでトトッとこうなる、はい、トトッ
てなりますよね。トトッと
このトトッと、うん、というこの繰り返しの中に、
はい、
こう非常にこう違う刺激っていうか違う次元みたいな違うリズムみたいなものをこう生み出していまして、
なるほど、
そういうものっていうのは人間のドライブ感を、はい、生み出すんですよね、
はい、
太鼓なんかもそうじゃないですか、はい、トントントントンという4拍子のトトントトントトンと
シャッフルしていったりとスイングしていくと、そうそう、っていうことですかね。
ぐんぐんぐんぐん揺られていってトランスいきますよね、
はい、
うん、
はい、
でそういうようなものが、うん、こう反復なんですけれど、はい、反復の中の仕掛けとして、それがあることによって、ぐんとですね、まあ、超越の次元に入りやすいっていうのがあって、スキップなんかは、僕はまあそういう一つだと思ってるんですよ。心身変容技法みたいなものだと思うんです。
はいはい、
で、 アーリブルットの作家たちの作品を見ながら、その反復されてるけど、うん、反復することが次元をですね、うん、ふっとこう、うん、超えていくようなその力になっていく、
はい、
単なる、まあ、反復は反復なんだけど、反復が一定のこう量と、はい、ある形を取った時に圧倒的なね、
うん、
何かを世界っていうのか、
はい、
コスモスとカオスの両方がない混じったようなものを生み出す、はい、うん、これにこう圧倒されると同時に共感したわけです、
ね、なるほどなるほど。次回以降詳しくそのアルブルトのまあ特徴というか、そういうアルブルトから見える世界観みたいなことについてまた詳しくお聞かせいただきたいと思います、はい、どうもありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
さてそろそろ別れの時間です。鎌田藤治さんのお話いかがだったでしょうか。宗教哲学という、まあ、専門領域の話もありましたので、まあ、ちょっと、リスナーの方々もね、僕もね、すごくこう、抽象的な話だったので難しいなと思うところもあったんですけども、でも、まあ、先生の、まあ、キャラクターであったりとか、醸し出し空気感、これリスナーの方に伝わったらいいなと思うんですけども、から、まあ、アルブルトの魅力を存分に感じてらっしゃる、そういうことも伺えたと思います。よければぜひ先生の著書や、あるいはライブに行かれてはいかがでしょうか。来週も引き続き鎌田藤治さんをゲストにお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。